はい、それでは、今から学生さんにインタビューしようと思います。今回も、先日行われました全国高専デザインコンペティションに参加された学生さんです。それではまず一人ずつ自己紹介、クラスと名前をお願いします。はい、
OB の松替隆博です。
はい、
5B の辻岡明です。
はい、
5B 上野拓也です。
はい、
5B の和田です。
はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先日3年の環境都市工学科の学生さん 4人のチームにもちょっとお話しいただいたんですけども、まあ、今日は、5年生のチームということで、お話を行おうと思うんですけども、じゃあ最初にじゃあ松影君の方から、このチームが参加したのはどの部門に参加したんですか？
僕たちが参加したのは構造部門です。
はい、構造部門というとどういったことで競うでしょうか？
まあ、普通はその、まあ、ブリッジコンテストとも言われている通り、その普通今までは岸と岸を立てる普通のよく見る橋を作って、その橋の強度を競ったりするっていう競技だったんですが、今年は、まあ、一番分かりやすいのはクレーン、作業用クレーンみたいなのを作って、そのまあその一体に吊るし、重りを吊るしてどれだけ耐えれるか。
ああ、まあ、作業用クレーンみたいなのを吊るす。
はい、
それは橋の真ん中にっていう？
いや、先端です。
先端に、
あのタワークレーン、あの工事とかで使ってるタワークレーンだと、あのその先からこう糸を
吊るしますよね。
はい、
はい、で、あの先端に橋をつける、ですか？難しいですね。
そういった構造物を作るんです、はい、橋みたい、タワークレみたい な構造の橋を作る。
みたいな構造の橋を作る。難しいですね。普通の橋ではないですか？普通の車とかが通るようなこう横向きのビューっていう長い。
一応橋としても使えるんですけど、
はい、
使うとすればその可動橋ってい って、
はいはいはいはい、
少し動いたりする片側に張り出した形の橋です。はい
は
い、
なるほど。じゃあその支持するっていうかは一点になるんですか？
一点というか下で支えるところが一個あって、はい、後ろで上を支えるのがあるって。
で
そこに挟み込んで前に張り出させる感じです。
なるほど。まあ、僕のイメージだとその橋がこう、ね、両方にこう、まあ、例えば岸があって、でその真ん中のところになんか重りを乗せていくみたいな、そういうイメージなんですけど、そういう感じじゃないってことなんですね。
はい、
片方に、もう一方の片方に重りをずっと乗せていって、はい、でまあ、なんていうの、テコの原理っていうか、でなんか真ん中支えながら、はい、まあ、どこかでこうボキッて折れるようなところまで、
はい、
どこまで耐えられるかっていう、
はい、
それ今年からそういうふうに、
今年のルールはそんな感じ。
毎年じゃあルールっていうのは結構変わるんですか？
はい、そ
うい うの。
あ、
なるほど。はい、まあ、その、まあ、構造部門に、参加されたという、まあ、今あの辻岡君に話を伺ったんですけども、はい、じゃあ上野君にあのどういう橋を今回作りましたか？
はい、今回は引っ張りと圧縮で力を分散させるっていうことで、モーメントの影響をなくそうっていうことで作りました。
なかなか難しいですね、引っ張りと圧縮。
はい、まあ、詳しいことはまゆみちゃんが説明してくれます。
和田さんがこう分かりやすくこうちょっと、まあ、僕も環境専門じゃないんで、形というかどういう形の最終的な橋になったんですか？
中央が分厚くて、
はい、中央が分厚くて
なんか台形？台形？
台形
みたいな感じです。
はい。まあなんかありますね。鉄橋とかでも台形っていうか、ああいう感じですか？
台形じゃないかな。
ひし形。
言葉に言い表せない感じですね。
あ、なるほど。難しいですね。はい。それはあのみんなで4人でこういう橋がいいんじゃないかっていうふうに考えた感じなんですか？
いや、辻岡くんの
一
人ですね。
一人で最初は。
はい、
なるほど。
作業員です。
あ、作業員で。あ、そうですか。はい、辻岡君がまあ最初考えたっていう話なんですけど、
はい、
大体そういうことで。
こんな感じです
。辻岡君は今回のデザコンは初めて？
いや、3回目。
あ、3回目。おお。そうするとやっぱり今までのいろんな経験を踏まえて、
はい、
こういう形がいいんじゃないかなと思って作ったわけですね。
はい、
はいはい。そうするとまあその、そういう橋を作ろうっていうのはそれは大体いつ頃の話ですか？最初に決めたのは。
作り始めたのは7月ぐらい。
7月ぐらい、はい。まあ、前期の、まあ、終わりの方で作り始めたということですね。はい、はい。じゃあ松影くんに次にちょっとお話伺いますが、その、あの、まあ、作るっていうとみんな一緒に作る感じなんですか？
まあ基本的には。
あとはやっぱ放課後とか。
そうです、平日はもう放課後終わったら、突然終わったら、
はい、
夜まで、
夜までこう作ってみて、
はい、
でこれはまあこの前 の, あの3年生の皆さんにも聞いたんですけど、校内専攻っていうのがあるんですよね、
はい、
今回はなんか3回ぐらいあったっていう話。
あ、毎年3回。
あ、毎年3回あるんですか、
はい、
おお。そうするとやっぱり皆さんもまあ3個以上は橋を作ったという形なんです ね, ですね、はい。最初はどうでした？最初にできた橋っていうのは、
弱かったです。
あ、弱かったんですか。それは何が原因だったんですかね。
なんていうか、材料一つ一つの力をちょっとなんていうか過信しすぎて、そこのばっかり力が集中して簡単に折れちゃったんですよ。
あ、はい、なるほど。というお話ですが、上野くんはどうでしたか、はい、最初。
最初の橋はやっぱ先端力をちょっと過信しましたね、は
い、難しい。先端力っていうとどういう力なんですかね。
先端力については萌実ちゃんから説明が、
はい、慣れないすんだ
先端力っていうのを簡単に言うと
ズレ。
あ、ズレ
だよね。
ズレ、どの辺、要するに、え、縦方向のズレってことですか。それですかね、今言ってるのは。よくわかんないんですけど。
ですね、
ですね。あ、はい。和田さんはまあさっき作業要員とかって話ありましたが、もう3回目ぐらいですか、デザコン。
いや、初めて。
あ、初めてですか。じゃあ今年初めて参加されて、
作業員、ま
あ、作業員どうですか、その作業員として心がけたこととか、あるいはやってる最中にこうした方がいいなっていうのがあったら。
もう私はみんなを支えるポジションだったので、
はい、
何も特に。
あ、そうですか。
まとめ役、盛り上げ役
なんか盛り上げ、機嫌な顔
をムードメーカー的な。
そうそうそうそう。
あ、ムードメーカー。
それのためだけにいました。
ああ、どういうことに心がけていつもじゃあサポートしてました。
なんかすごい、なんか土日とか朝9時から10時までとか夜やってたので、なんかみんななんかテンションのガタ落ちだったので、その時にフォローしました。
はい、ああ、なるほど。
具体的には。
なかなか
あ、それは4人だけの思い出だ。
ああ、なるほど、なるほどね。上野くんはだいぶ和田さんのサポートは聞きましたか。
そうですね、ここまで来れたのは萌実ちゃんのおかげだと思います
なるほど、はいね。ということで、まあ、1回目2回、まあ、3回とも、まあ、校内選考、要するにクリアして、クリアというか、まあ、残って全国大会に行くということだったんですよね、うん、
はい。
これやっぱじゃあ辻岡君に次聞きますけども、当然ですけどこっちで作ったやつを向こうに持っていくっていう形になるんですよね、
はい、
やっぱり。でやっぱり最後を作る、最後の橋作るのはどのくらいの期間で作ったことなんですか。
2週間ぐらい。
ああ、2週間ぐらい。やっぱその最初、あるいは2回目のその選考、まあ、3回目の選考のいろいろな過程で分かってきたことをいろいろこう、
はい、
あの付け足してってですよね、
はい、
で強い橋にしてったと、
はい、
うん、自信のほどは、行く前は、
なんか今までにない形式のルールだったんで、その基準とかもほとんどわからない状態で、うん、どのぐらいでその全国のどのぐらいに食い込むかっていうのも全くわからなかったんで、うん、自分らの橋が、まあ、正直自信はあんまりなかった。
ああ、そうですか。まあまあね、3回って言ってもやっぱり今までとはちょっと違うなと思ったということですね。はい、 で、この前の、12、13ですか、11月の12日と13日に釧路で会ったという話だったんですね。はい。で、1日目がこうプレゼンをして、発表して、で2回目に、あ、2日目に実際にこう採火実験ですか、したっていう話だったんですけども、じゃあそのプレゼンの時、じゃあ次、松谷君に行くと、プレゼンの時なんかこういろいろ質問されたこととかありました？
ああ、まあいくつか。
何か一つ。
そうですね、審査員の一人に言われたんですけど、僕たちの橋のコンセプトがスタイリッシュってあったんですけど、これ全然スタイリッシュじゃないって一言で片付けた。
ああ、それはそうなんですかね。まあそれはスタイリッシュっていうのはなんかどうなんでしょう。そう、見る人によっていろいろ違うような気もするんですけど。
はい、違うと思います。うん、
でもまあ一人の審査員の人にはちょっとそうやってバッサリ切られてしまったと。
はい。
ああ、そうですか。はい。和田さんはなんかそのプレゼンの時に印象に残っていることってありますか。
でもなんか他の高専の先生とか。今なんかすごい個性的だねみたいなので見た目ではすっごい褒められたよね、
うん、ああ
一番なんかになんか人集まってきて、
その辺それはどの辺にが個性的なんですかね。ちょっと口で説明しにくいかもしれない。
全部の部材が分解できるのが多分うちらのグループだけだったんで。
あ、分解できる。ああ、これでもあの材料は決まってるんですよね。この前ちょっと話聞いたんですけど、ヒノキ材の8ミリ角でしたっけ、うんを使うっていう話だったんですけど、でも同じ材料を使ってるんですけど、
なんていうのか、なんか普通は一つのボンドで、
はい、
全部くっつけて、
はい、
なんか一つの個体として物体として出すんですけど、うちたちの橋はなんていうの、ヒンジを使って部分部分で分かれられるみたいな、その場で組み立て可能みたいな感じにしたんで、
なるほど、
それが結構興味持ってもらった気がします。
ああ、はいはい。じゃあ上野君、素人からするとなんかヒンジにした方が強度的になんか弱そうな気もしなくもないんですけど、
あ、それはさっき説明したモーメントの影響をヒンジにすることで引っ張りと圧縮に分けてっていうことでヒンジにしました。
まあ、じゃあヒンジにする利点っていうのはやっぱあるんですね。
そうですね、でも他のチームは全然ヒンジにしているとこはなくて、
あ、
むしろそっちの方が強かったです。
あ、そうですか。あ、なるほど、はい。ということで、まあ、2日目にじゃあの採火試験やったということなんですけども、じゃあ辻岡君に記録はどんだけだったですか。
単純に重さでは43キロ。
あ、43キロ。
でも今日競う数値としては距離かける重さのモーメントを計算して出すんですけど、うんうん、それでは700ミリかける、
はい、
43キロ
なんで、はいはい、
でその43キロもニュートンに直さないといけないんで、
ああ、なるほど、そっか、力ですもんね、
はい、
ああ、はい。
で、それが記録ですね、それをかけたやつが。
ああ、なるほど。まずばり、順位は
29位です。
29位、
53チーム中。
うん、まあ、そうするとまあちょっと真ん中ぐらいかなという感じですね。なるほど。どうですか、この記録は。
全然ダメですね。
ああ、全然ダメですか。もうちょっと行くと思ったっていう。
まあ行ってほしかったですね。
これ乗せてく、重り乗せていくのも自分たちで確か乗せていくんですよね、
はい、
やっぱ乗せ方とかいろいろ。
乗せ方、まあ、10回乗せれて、その1回乗せる重りの重さとかは自分で決められるんですけど、そこは最小単位が2キロで、
うん、
2キロ、5キロ、10キロの重りで乗せていくんで、
そうするとまあ記録たくさん伸ばそうと思うと1回にたくさん乗せないといけないっていう感じになるんですね、はい、でもやっぱり強度面では、強度面で、まあ、普通に考えるとやっぱり少しずつだんだん乗せていった方が耐えられそうな感じですから。
まあそうですね、でも、うん、本当自信あるところは一気に120キロぐらいまでバー乗せていくところもあったんで。
それでも大丈夫なんですか。
はい、
なるほどね。ちなみに今回1回目は 何キロ乗せました。
1回目は20キロ。
おお、なるほど。 すごいですね。まあ、43キロって言っても、まああのまあ、小さい子、まあ、大きい子供というか、まあ、小さい大人というか、まあ、それぐらいの重さはねありますんでね、はい。ということで、まあ、記録だったんですけど、じゃあこの、まあ、大会についての最後感想をじゃあ一人ずつ聞いていこうかと思いますが、松川君はどうでしたか。
まあ、結果はちょっと残念だったんですけど、まあ、毎年思うのはその行ってみて他の高専がこんなことを考えてこんな行動にしてるんだみたいな、そういうのを見て回るのが楽しいので、まあ自分楽しめたと。
今回なんか興味、面白そう、面白い橋っていうのどっかどっかありました。
見た目の面白さで言うと、なんていうか本当にもうこれは明らかになんていうデザイン展になってるだろうって、面材を使ってなんか一つのちょっとアートみたいになってる、そういう橋があって、
うん、なるほどね。まあ、そういうのを見るのはやっぱ面白いですよね。
はい
はい、はい、じゃあ和田さんはどうですか。
と5年間高専で生活してきて、なんかこんなになんか毎日残って熱中したことが初めてだったので、すごい思い出に残ってますね。残りました。
はい、今回まあその釧路に行ってみた感想、まあ、そこでの思い出って何かありますか。
釧路に行く、とりあえず食べ物が美味しかったのっていうのもあるし、はい、あとはなんかもう夜中みんなで部屋で遊んでたりとかもしたし、それが楽しいです。
そうですね、
はい、
まあ、なかなか釧路出現の思い出、釧路出現の思い出話して。
綺麗でしたよ、釧路出
現。釧路出現も行きました。
はい、
ああそうですか。でも寒くなかったですか。
寒くなかったよね。
北海道の11月ってなんか寒そうな感じで、そんなこともなかった。
北海道にしては寒くなかった。
ああ、
うん、
なるほどね。まあでもそういうのもね、行けるいろんなところに行けるっていうのもやっぱね、うん、コンテストの面白いところだと思いますね。はい、上野くんはどうでしょう。
デザコン関係ないんですけど、
はい、
釧路湿原に行った時に萌実ちゃんのちょっと一言がとても印象的でした。
そうですか。
それは本人から
なんか印象的な言葉だったんですね。
印象的な言葉だった
んです。まあ
心に秘めとこ。
ああそうですかね、まあ、4人の中で、はい、分かりました。じゃ あ辻岡君は、
3回目ということで、うん、今までの経験を生かして最高の結果を残したかったんですけど、まあ、結果としては惨敗で、
うん、
トップとかなり差をつけられた感じだったんで非常に悔しいです。
なるほどね。はい、まあ皆さん今5年生ということで、まあもうこの次っていうのは選考会に行く人は今だとまだ行けるのかな。
うん、そうですね
行くらしいです
ね。あ、ねえ、いやーなかなかもう皆さんね、次っていうわけにもいかないんでこの志をじゃあ上野くんには引き継いでもらって、
はい、3年生チームにも、
あ、ね、はい、ということで、まあ、お話を伺ってきましたが、まあ、今回は、先日行われました、全国高専、事前コンペティションに参加された、5年間京都市工学科の和田さん、上野くん、辻岡くん、松川くんにお話を伺いました。はい、では皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。